9月は防災月間です。日頃から気象情報には十分注意しましょう。大正12年に起こった関東大震災の惨事を教訓に、毎年9月は防災月間と定められています。地震や集中豪雨などの自然災害は、人の力で事前に食い止めることはできません。しかし、日頃から災害に対する備えを怠らず、対応できる用意をしておくことで、被害の拡大を防ぐことができます。この機会に、家庭や地域でできることを考えてみましょう。大雨などの気象警報を市町村ごとに発表。気象庁では、警戒の必要な地域をよりわかりやすくするため、市町村ごとに特別警報、気象警報、注意報を発表しています。さらに、大雨警報を発表する際、大雨警報、土砂災害、大雨警報、浸水害のように、特に警戒が必要な災害名を合わせてお知らせしています。これにより、本市で災害発生の恐れがあるとき、富田林市と明示して発表されます。本市に関する気象情報などは、次のホームページから入手できます。携帯電話、本市の特別警報、気象警報、注意報、国土交通省防災情報提供センター、アドレス、https://www.jma.go.jp/jp/防災情報 bosaijohwarn/area/106/30106/37214.html 府の特別警報気象警報、注意報、大阪防災ネット、アドレス、http://www.cds.osaka-osaka-bosai-bousai.net/モバイル mobile/pref/mobile 大文字 M 小文字 OBILE ワーニング大文字 W 小文字 ARNING 大文字 J 小文字 MA ディテール大文字 D 小文字 ETAIL ドットHTML 同防災ネットの防災情報メールサービスに登録すると、本市に特別警報、気象警報、注意報が発令されたとき、携帯電話にメール配信されます。登録は次のアドレスに空メールを送信すると返信されてくるメールから手続きをしてください。アドレス登録 touroku@osaka-bousai.net なお、登録は無料ですが、メール受信にかかる通信料は利用者負担となります。パソコン本市の特別警報、気象警報、注意報。気象庁ホームページ、アドレス、https://www.jma.go.jp/ http://jp/warn warn/数字272400.html。 テレビのデータ放送でも、市町村ごとの特別警報、気象警報、注意報の発表状況を確認できます。なお、テレビやラジオなどで放送されるときは、画面表示の文字数や読み上げ可能な文章の範囲内で伝えるため、大阪府や南河内と放送される場合があります。問い合わせ、危機管理室、内線9503。気象情報に関することは、大阪管区気象台予報課へお問い合わせください。電話06-6949-6303。災害・緊急時の安心携帯カードをご活用ください。本市では、市民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりをより一層推進することを目的として、災害・緊急時の安心携帯カードを作成しています。同カードは、ご自身で持病やかかりつけ医療機関などの情報を記載し、財布などに携帯するものです。これにより、災害時や急病、事故などの緊急時に何らかの支援が必要となった場合に、救急隊や発見者がこのカードを参考に、緊急連絡先や関係機関へ速やかに連絡を取ることができます。同カードは、市役所、保健センターなどの公共施設の窓口に備え付けていますので、ご家族やご自身のもしもの時の備えとしてご活用ください。なお、同カードには、重要な個人情報を記載することになります。カードの利用・記入内容は任意ですので、ご自身の判断と責任においてご利用ください。災害緊急時の安心携帯カード。表面・裏面とも左右に分かれています。表面右。個人情報の記載欄です。1行目、記入年月日。2行目、名前、性別、男、女。3行目、生年月日、誕生日と電話番号。4行目、住所、富田林市、以下、町名、番地を記入します。5行目、避難所、逃げるところ。左、緊急時の相談機関など。救急安心センター大阪。体調が悪くなった、怪我をしたなどで、病院へ行った方が良いか、救急車を呼んだ方が良いかなど、迷った時は相談を。電話、#7119、または06-6582-7119。災害用伝言ダイヤル171。被災地域内と他の地域を結ぶ声の伝言板。1、171にダイヤルする。2、音声案内が流れます。3、伝言を録音するときは1を押す。伝言を再生するときは2を押す。4、被災地の電話番号を市外局番からダイヤルする。もしもの時のために、あなた自身の情報を書いて、財布などに携帯しましょう。富田林市。裏面、左右とも個人情報の記載欄です。右、1行目と2行目、よく行く病院とその電話番号。3行目、よく行く薬局とその電話番号。4行目、いつも使っている薬。5行目、 病名、病気の名前。左、1行目と2行目。連絡先、連絡してほしい人とその電話番号。3行目以下、助けがいるときに自分のことで伝えたいこと。同カードは市ウェブサイトからダウンロードもできます。問い合わせ、危機管理室、内線9503。みんなで防ごう、障害者虐待。障害者の自立や社会参加にとって、虐待を防止することは極めて重要な課題です。そのため、国では障害者虐待の防止や養護者に対する支援などに関する施策を推進するため、障害者虐待防止法、正式名称、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、障害者虐待防止法を制定し、平成24年10月1日より施行しています。虐待には、身体に暴行を加えたり、拘束したりする身体的虐待だけでなく、性的虐待、心理的虐待、放棄、放任、ネグレクト、経済的虐待などがあります。これらの虐待は、施設だけでなく、家庭や職場などでも起こりうるものです。虐待をもっと身近な問題として捉え、社会全体でその予防や早期発見、対応に努めなければなりません。そのためには、皆さんからの通報や相談が重要です。本市では、障害者虐待に関する通報や相談を、次の窓口で受け付けています。通報者や相談者のプライバシーは厳守されますので、虐待と感じたら、まずはご相談ください。障害者虐待に関する通報・相談窓口。障害福祉課、市障害者虐待防止センター、内線434、ファックス 25-3123。障害者虐待に関する相談窓口。相談支援センター R。障害者基幹相談支援センター。電話 20-6575。ファックス 55-3113。新しい民生委員、児童委員が決まりました。民生委員、児童委員として8月1日付で次の人が委嘱されました。若松町1丁目、1番から12番、清水茂雄さん、電話26-3593、藤沢大小学校区、主任児童委員、和中由紀さん、電話21-4357、岸町4丁目、花岡千穂さん、電話24-8831、府営楠木住宅、1棟から2棟、中川明子さん、電話 24-0454。 次の地域は民生委員・児童委員が欠員となりましたので、お困りの際は地域福祉課までお問い合わせください。寺池台1丁目213棟から224棟。問い合わせ地域福祉課、内線284。
ジェネリック医薬品をご利用ください。ジェネリック医薬品、後発医薬品とは、これまで使われてきた新薬、先発医薬品の特許が切れた後に、新薬と同じ有効成分で製造・販売される低価格の医薬品です。新薬と比べて研究開発費などのコストを抑えられることから、 低価格で提供することができ、効果や安全性についても国の厳格な審査によって新薬と同等であると承認された医薬品です。ジェネリック医薬品を希望される場合は医師や薬剤師にご相談ください。なお、保険年金課でジェネリック医薬品希望シールを配布していますので、健康保険証やお薬手帳などの余白部分に貼ってお使いください。新薬と色や大きさ、形などが異なる場合があります。また、すべての薬が対応しているわけではないので変更できない場合があります。問い合わせ、国民健康保険については保険年金課内線155-188、後期高齢者医療については福祉医療課内線158-159。福祉、難病患者見舞金の申請を。難病などにより指定難病、特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾病の認定を受けている人に見舞金を支給します。対象者、9月1日現在、次のすべてに該当する人。指定難病、特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾病により、医療受給者証の交付を受けている人。本市に引き続き1年以上居住し、住民登録をしている人。ただし、障害者障害児給付金の支給を受けている人や、福祉施設などに入所されている人は除きます。支給額、年額5000円、11月中に指定の口座に振り込みます。申し込み、9月28日金曜日までに、1、印鑑、2、9月1日現在有効な、医療受給者証、特定疾患医療受給者証、特定医療費、指定難病受給者証など認定の証明ができるもの。3、本人もしくは保護者の預金通帳、写しでも受付できます。を持参し、障害福祉課または金剛連絡所へ。問い合わせ、障害福祉課内線192-193。寝たきり高齢者見舞金の申請を。居宅で傷病などにより常時寝たきりの状態にある高齢者に見舞金を支給します。対象者、9月1日現在、次のすべてに該当する人。居宅で傷病、老衰を含むにより常時寝たきり状態、目安として要介護5または要介護4かつ要介護認定調査にて、障害高齢者の日常生活自立度判定基準がランク C 程度で、その状態が1年以上継続している人。本市に住民登録をしている65歳以上の人。病院・福祉施設などに入所されている人は除きます。支給額、年額6500円。支給の用費について通知の上、11月末に指定の口座に振り込みます。申し込み、9月28日金曜日までに高齢介護課内線196-197に備え付けの申請書に必要事項を記入し、高齢介護課へ。担当ケアマネージャーによる申請の代行が可能です。プロ野球選手と触れ合える熱い2日間。7月21日、22日、富田林バファローズスタジアムで、富田林ドリームフェスティバル、ウェスタンリーグ公式戦、オリックスバファローズ対広島東洋カープが開催され、2日間にわたって熱戦が繰り広げられました。試合開始前に守備につく選手を送り出す選手の花道や、農業公園サバーファームでバファローズの選手と一緒にブドウ狩りをして触れ合いを楽しむイベントなど、 参加者は試合だけではない特別な体験を楽しんでいました。お魚博士になろう。7月28日スバルホールでさかなクンのギョギョッとびっくりお魚のお話が開催されました。この講演会ではクイズや質問コーナーを交えながら、さまざまな海や川の生き物がイラストや動画を用いて紹介されました。当日はたくさんの家族連れが訪れ、子どもたちは熱心にさかなクンのお話を聞いてお魚について学んでいました。夜空に輝く光の祭典、8月1日富田林の夏の風物詩 PL 花火芸術が開催されました。花火を見物しようと市外からもたくさんの見物客が押し寄せ、夏らしい涼しげな浴衣姿の人々が市内のあちらこちらで見られました。連続して打ち上がる赤や青、緑など鮮やかな大輪に見物客らは酔いしれ、最後を飾る恒例の大スターマインでは夜空が白く輝き、大きな歓声が上がっていました。